小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はわらべ歌とリスナーの皆さんからのメッセージをお送りしました。
うん、わらべ歌いいね。
そうですね、
とてもいいですね。
心がほっこりしますね。
それとあのリスナーからのね、お便りもたくさんいただきたいですね。なるべくそういう交流をしたいと思うね。僕もできるだけお答えしようと思うし。
そうですね、宛先は番組の最後にご紹介します。さて、今日のテーマは、
僕、昔話大学っていうのをもうずっとやってるんですね。来年が25周年になるんですけども、
はい、
なぜそんなことをやってるかっていうのをね、少しまとめて聞いていただきたいと思ってるんですよ。
はい、
で、それには、その昔話の研究の歴史までちょっと振り返らなきゃいけないんですけどね、こういうことなんですね。昔話の研究っていうのは、まあ、グリム兄弟から始まりましてね、19世紀の初めから始まったわけですが、はい、で、フィンランドやなんかで非常に発達して、フィンランドの昔話はどっから流れてきたかとかね、ルーツの問題とかですね、それからどう広がってるかとか、そういうふうな研究が進んで、それから20世紀どんどん進んでくると世界中の昔話がこう集まってきたもんで、その分類をやってみたりね、してきたわけです。で、日本でも柳田邦男先生が、まあ、昭和の初めぐらいから昔話の本格的な研究を提唱されて、僕らもその流れの中にいるわけですけどね。で、特に柳田邦男先生の場合には、日本の昔話には日本人の古い信仰が反映されていると、古代からの信仰がね、古代ってことは古事記に一番古く記事があるわけですけども、そういうふうにそこに昔話の古い形が残されているわけですよ。そういうものを問題にされた。からその後、関健吾先生という方がいらして、これ僕の直接の先生ですけども、その日本の昔話を分類したりね、あるいは戦後は僕ら世代、あるいは僕よりちょっと上の世代の方々が日本中で昔話を集めたわけですね。それでいろんなタイプの昔話があることが分かって、で、その昔話の中に反映されている日本の古い信仰とか、それから習慣ですね、あのお祭りとかなんか、から農民の生活、どういう生活が反映しているかとかっていうようなことが研究されてきた。それから具体的に昔話はどう伝承されてきたのか、田舎でおじいちゃんおばあちゃんが語り伝えてきた、それは一体どこで語ったのか、いろり端であるとかね、そういうふうなこう研究が行われてきたわけです。で、日本では日本公証文芸学会っていうのが戦後できまして、これは初代会長は関健吾先生だったんですけど、僕もその創立委員でしたけどね。で、それ以来その学会は非常に綿密な研究をしてるわけです。で、日本にはもう一つ日本昔話学会っていうのがあって、これは京都にいらっしゃる福田明さんという方が中心になられて作られた学会で、そこでも非常に細かい研究を行われてるんですね。で、日本の古い説話文学とか言われるものと、今の昔話との関係はどうなのかとかっていう研究が進んできてる。もうその学問的なレベルで言えばもう世界のトップクラスにあると思うんですよ、日本は。で、僕は世界学会にも関係してたもんですからね、長いこと副会長やってたもんだから、世界の研究がどういうふうに進んでるかも大体把握してるんですね。で、それぞれやっぱりみんな民間信仰と関係がありますからね、それぞれアフリカの諸族やなんかも、その古い信仰との関係、あるいは社会との関係っていうのを研究してきてるわけです。それは立派なんですよ。ただ、現実には今、その昔話を語る本当の伝承的な語りといったのはもうどんどんいなくなっていらっしゃるね。じゃあしょうがないですよね。で、そうなるとですね、昔話は記録されたもの、昔記録された、文字にされたものしかも残ってないっていうようなことに、だんだんそうなりつつあるわけですね。急速にそうなりつつある。全国世界的にそうですけど。で、そうなるとね、次の世代にどうやって伝えるのかっていうのはとても大きな問題なはずなんですね。で、現実に言えばこれはもう本になって伝える。日本でも昔話集とか、昔話絵本とかっていう形で伝えなきゃいけないわけですね。で、その伝えるときには、じゃあ具体的な文章ですからね、どういう文章にするのか。で、大きな問題があるわけです。ところがその昔話の文章はどういうものか、そしてどうあるべきなのかという研究ってのはほとんど行われていなかったんです。これ一番難しいんですよ。 昔話の、まあ、文体論というかね、文芸理論ですけども、一番難しいんですね、それは。なぜかというと、昔話って作者不明でしょ、
はい、
作者なしですよね、うん、でまた無数にあるわけよね、
うん、
日本で例えば鶴女房っていうけど、鶴女房日本で何千話ってあるわけですよね、
はい、
世界中にも似た話はいっぱいあるしね、
うん、
するとその昔話の文体っていうのはどういうものなのか、でそれを伝えるときにじゃあどういうあるべきなのかっていうことについてはですね、ほとんど研究は行われていなかったんですね、
うん、
世界の学会が全部そうです。日本もそうでした。ということは、昔話のさっきお話したその社会との関係とか、から古い信仰との関係っていうのは、昔話の周辺の問題ですよね、
はい。
昔話の周辺の研究が行われてきた。昔話の内部の研究、昔話の文章はどうあるべきか、っていうその研究っていうのはほとんど行われてこなかった。さっき言ったように一番難しいからね。うん、それをですね、スイスのマクス・リューティーという文芸学の先生が1947年に論文発表されましてね、
うん、
それはヨーロッパの昔話、その形式と本質って本だったんですけども、リューティー先生が初めてその昔話の文体についての研究を発表したんですよ、
うん、
で僕はそれを若い時出くわして衝撃を受けましてね、うん、大学に出てすぐの頃でしたけども、こういう研究があるのかと思ってね、さっき言ったように今までの研究全部違うわけですね。なもんですからもう本当に衝撃を受けて、で先生にすぐ手紙を書いて、知らなかった人だけども手紙書いて翻訳させてもらって日本で翻訳したんです。でその時に先生がそのまあドイツ語で書かれた原書ですけども、その序文の中でね、私の研究はヨーロッパのメルヘンについて分析した結果である、だからヨーロッパ以外の昔話については私は何も言わないというふうに書いてあった、うん、ところが僕の目から見ると、僕もその頃昔話やってましたので、僕の目から見ると日本の昔話にももうそっくり同じような法則が働いている、いわゆる文法があるということははっきり分かったんですね。例えばその極端に語るとかですね、数字が出てくると3が多いとか7が多いとかね、そういうふうなこととかなもんで、僕はすぐ翻訳をさせていただいて、そしたら日本の翻訳を出すときにその日本版への序文というのを先生に書いていただいたんです、
うん、
だ先生がね、私の研究はヨーロッパのメルヘンの分析に基づいている、日本のことは知らないと、で日本のことについては今度は日本人がやる番だって書いてあったんですよ、
うん、
だ僕は若かったもんでね、ついねじゃあ一丁やるかって気になっちゃってね、
うん、
それ以来やってんですけどね、うん、で僕の目から見るとさっき言ったようにもう日本の昔話にもほとんどリューティー先生が言ってるヨーロッパのメルヘンの語りの法則と同じものが働いているということは分かってきて、でその時にその幸いなことに日本の昔話についても大きな仕事が一緒にやることになった。これは京都の稲田浩二さんという方がいらっしゃいましてね、京都女子大の教授だったんですが、うん、もう亡くなられましたが、彼が提唱して日本中の昔話を集めて日本昔話通巻というその全国的な資料集を作られたんですね、
うん、
で僕はその中そのまあ理論的な面を頼まれて共同責任者になって15年ぐらい一緒に働いたんですが、と日本中の話を、まあ、集めたのは稲田さんたちが主に集めたんです。僕はそれを分析してですね、それぞれの話のモチーフ、どういうモチーフでできているかっていうのを分析をやったんですね、
うん、
ですからその本の中に資料集の中ではモチーフ分析という項目がありまして、それはほとんど僕が書いたんですけども、うん、そのモチーフ分析をやっているためにその日本の昔話は非常に詳しく読んだわけですよ、もちろんね、はい、分析するわけだから、そうするとね、リューティー先生が言っているその語りの法則がね、ほとんど現れてくるんですね。あっちこっちに、鳥取にもあるし、岩手にもあるしね、
うん。
で、ますます僕は自信を深めたんですね。日本の昔話も同じ語りの法則の中にある。で、そのうちに今度は世界の民話という翻訳をやったんですね。これはドイツにオーゲン・リーデリスという出版社が出している世界文学としてのメルヘンという大きなシリーズがあるんです。もう100冊超えてる。もう世界的に権威のある本ですけど。で、その中から36巻僕を選び出して日本で翻訳を出したんですね。で、出版社の行政というところがやってくれたんですが、もちろん翻訳は一人じゃできませんから仲間とやったんですが、僕は解説を全部書いたもんで、そのために全部読んだわけですよ、その36巻。詳しくね、ドイツ語ですけど。 そうするとね、いろんな国の民族に、ね、ほとんどどの民族にもね、リティが言ってる語りの法則が生きてるんですね。例えば極端に語るとかね、昔話では極端に語るのが好きである。社会の上と下の両極端、それから強いの弱いのっていうのも両極端、それから色もね、原色、極端だから原色なんですね。白雪姫も白と赤と黒でしょ。そういうような法則がね、どの民族も出てくるんですよ。で、中国なんてのはものすごくもう話術が長けてますから、中国の昔話ってのも絢爛たる話がたくさんあるんですが、落ち着いて読んでみると語りの法則は生きてるんですね。同じなんですよ。白髪三千条なんていうでしょ。中国の場合は白いヒゲが三千条もある、極端という性質ですからね。しかも白ですよね。しかもね、色は原色なわけで、そういうふうにね、本当にね、不思議だったんだけども、世界中の昔話が同じ法則を持ってるということを確信したんですね、うん、ところが一方日本でどういう状況になってるかっていうのを見ると、昔話を、まあ、戦後ね、いろいろ集められたものが子供向けに絵本になったり、昔話集として出版されて、一時とても賑やかだったんですが、そういうものはですね、いわゆる昔話の語りの法則を無視したものがたくさん出ちゃったんですよ、うん、で、僕それとても残念だと思うんですね。その無視したってどういうことかというと、昔話っていうのは語られてきましたからね。っていうことは耳で聞かれてきたわけですね、うん、っていうことは文章はシンプルでクリアじゃないと聞いてる人は分かんないわけですよね、
はい、
ですから昔話の文体っていうのは一言で言えば単純明快、うん、シンプルでクリアな文体なわけね、うん、ところが昔話をその子供向きにね、本になさる方々っていうのは大体は児童文学の人が多いわけですね。文学畑。文学畑の作者たちってのは何をしているかというと、普段は創作をしてらっしゃるわけですね。っていうことは、後で本になって読まれることを期待してるわけ。仕事が。創作ってそうですよね。小説ってみんなそうでしょ。だから、本になって読まれることを期待する文章を作ってる方が昔話の裁判をするとですね、どうしてもその本になって読まれる文章に近づいちゃうんですね、うん、で、細かい描写が入ったりね、絢爛豪華な文章になる。で、それは昔話の文体じゃないんですよ、うん、で、そのことに気がついたもんですからね、僕はこれはまずいと思ってね、これから先伝承するについてはここでそういう昔話の文体のことをもうちょっとはっきり出さなきゃいけないっていうことに気がついたんですね、うん、それを何とかしようというふうに考えたんです。で、振り返ってみるとね、昔話はね、戦後ですね、とてもひどい扱いを受けたんですよ。っていうのは、僕中学3年の時に敗戦でしたので、当時のことをよく覚えてるんですけどね、僕高校生ぐらいの時に、その昔話っていうのは、日本の古いものにしがみついてると。で、ああいう古いものにいつまでもしがみついていてはいけないんだと。近代日本を作るにはね。で、昔話は無知蒙昧な老人たちが語ってきたものだから文芸的にも優れてないと、うん、で、そういうものをもっと優れたものにしないとこれから伝承されないんだという意見が強く出ましてね、うん、で、いろんなこう手を加えることが当たり前になってきたんですね、うん、さっきお話したようにそのいわゆる文学者たちがですね、手を加えていわゆる立派な文章にしてきたんですね、うん、で、それは後になって僕まあ研究者になってよく見ると、ルティ理論が言っている、その昔話本来の語り口のシンプルでクリアな文体とはおよそかけ離れたものが、ガーッと出てきたわけです、日本で。なもんですからね、さっきお話したように、これはもう何とかしなきゃいけないというふうに思ってね。で、昔話大学をやろうというふうに考えたんですね。うん、で、その昔話大学っていうのはですね、
はい、
なぜそういうふうに考えたかっていうと、昔話は、まあ、部分的にはね、研究者たちの取り上げて各地で日本文学的な研究、民族学的な研究ってなされてるんだけど、昔話全体をですね、今のその文体も含めてね、うん、語りの法則も含めて全体を講義する大学ってないんですよ、日本に、なもんで僕は筑波大学っていうところにいたんですけど、その定年で辞めてね、副学長っていう、まあ、すごい忙しい職も終わった時にですね、うん、さてこれから何をしようかなというふうに考えているときに、世の中でまあ大学が慣れても通用するものって言ったら、僕にとってはまあ昔話が一つある。もう一つは大学のカリキュラムを作ること。これやっぱり教師として専門でしたからね、いかにいいカリキュラムを作るかということは常に考えた。 で、その二つはできるはずだと。で、その二つを結びつければ、うん、昔話大学になるではないかというふうに思った。それで、昔話大学っていうのを24年前に始めたと。こういうことなんですね。
そうだったんですね。
うん、
今日は小沢先生が主催している昔話大学についてお話ししていただきました。いろんなねプロセスがあって、
まあそうなんですね、はい、昔話の研究全体の流れから見るとね、やっぱりここが足りなかったっていうことを今昔話大学ではやってるということなんですよね、
さてその昔話大学がどんなものかっていうのは、
そうですね、次回続けて聞いていただきたいと思います。
はい、はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。